おはようございます。今日はつながりの力、怒りを取り扱うということを見ていきたいと思います。怒りとは苛立ちの感情であり、感情の中では最も強い、と言われている問題ですが、恐れや痛みや、不条理に対してですね、正当に扱われなかったことに対する、あらゆるフラストレーションから私たちが、持ちやすい苛立ちの感情です。この怒りについてですね、ちょっと全体的なこう理解を、しっかり持ちたいなと思うんですけども、怒り自体は良くも悪くもないと言ったら皆さん驚かれますか？イエス様は怒られましたか？なんと聖書に書いてあるんですね。イエス様は、宮に入っていった時に、そこでもう商売がなされている、それを見て、机をひっくり返し椅子をひっくり返し彼らを追い出したってあるんですけども、どういう状態が起こったと思いますか？ニコニコしながら穏やかに椅子をテーブルをこうひっくり返すってことは考えられません。おそらく激しく、もう周りから見たらまさに怒りを持ってそれをなさっているように見えたに違いないし、多分そうだったと思います。もうマルコの3章5節にははっきりとこう書かれてあるんですけども、手の萎えた人に対してイエス様が癒そうとした時に、立法学者たちが批判したんですね。そうすると、このように書いてあります。イエスは怒って、手を伸ばしなさいと言われた。もうはっきりと怒ってという言葉があります。また霊のうちに憤りを感じてという表現も聖書の中に出てくるんですけども、イエス様も怒られたんです。怒り自体は良くも悪くもありません。むしろ感情を神様は私たちに与えてくださってるんです。喜怒哀楽ですね。それはこの人生をより味わい深くするもの、より体験できる、ために必要なものです。それは良くも悪くも作用することができます。聖書の箇所を見たいと思うんですけども、エペソの4章の26節27節をお読みします。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒っても罪を犯してはなりません。怒り自体は良くも悪くもない。怒りがもうそのまま罪というふうに聖書は言ってないんです。むしろ怒りは罪に私たちを引き寄せる、罪を犯しやすくしてしまう。だから怒ったとしても、罪を犯してはならない。どういうことかというと、冷静さを失っちゃうんですね。怒りってそんなことありません？唇は紫になって手は震え始め、もう瞳孔は開いてアドレナリンがガー、剣道をやってた時ですけども、相手を怒らせたら勝てるんです。特に強い相手とやる時はですね、もう冷静のままだったらかなわないんですけども、でも相手がもうイライラしだすっていうんですか、相手がもう平常心を失ったら勝つチャンスが出てくる。なので、実際稽古してる私としては、いかに平常心を保つか、何があってももういろんなことが起こってくるんですけども、それを失わないように鍛錬したことを覚えています。怒っても罪を犯してはなりません。これが聖書です。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。つまりもうそのまま夜寝るっていうことがあってはならない。むしろ早くその問題を解決しなさい、取り扱いなさいというのが聖書です。いかがでしょうか。世の中の方法で怒りを取り扱うならば本当に大変なことになるんですけれども、でも聖書的に神様がおっしゃっておられる、神様が願う方法で怒りを取り扱うことを今日見ていきたいと思いますが、いかがでしょう。どうしてそれがすごく大事なのか。悪魔に機会を与えないようにしなさい。悪魔は嘘つきであって偽りを持って私たちを支配するんですけども、私たちが怒り始めると、むしろ私たちの人生に、私たちの毎日の日常生活の中にこの悪魔を招き入れる、悪魔が働く機会を提供するようなものだって言ってるんです。聖書がそう言ってるだけじゃなくてですね、実は医学の世界でも似たようなことが言われてるんですね。アドレナリンが出てくる、 もそれは私たちの体を破壊していくんですけども、自分だけじゃなくてやっぱり周りの雰囲気まで悪くしていくんですけども、その怒りを解決しないまま寝ると、なんとですね、あの密かに隠れたところでアドレナリンが分泌され続けていくんですって。でそれが私たちを傷つけ、私たちを苦しめて不快な感情をなんていうんですかね、ずっと、残していくわけです。ですので次の日朝目覚めたら疲れが取れていない、もうその不快な感情、どういうことかお話しますね。怒りそれ自体は良くも悪くもないんですけども、怒りによってその不健全な精神状態をずっとずっと私たちは持ち続けてしまう危険性があるんです。どういうことか、相手とか問題とか何かが原因となって私たちは怒りが引き出される、それに反応してしまうんですけども、しまいにはですね、何が起こっちゃうかというと、その不快な感情に支配され続けてしまう。相手はいなくなったり状況は変わっても、自分自身がその害された感情っていうんですかね、傷ついた感情のままでいるならば、どんどん密かにアドレナリンが分泌され続けて、疲労が取れない、疲れが取れない、もうむしろそれに私たちの人生が、私たちの心が、思いが、縛られてしまう。聖書はこのように言ってます。私たちの心を固くなにしちゃいけない、心が固まってしまう。神様は私たちをイエス・キリストの姿に回復するようにと招いておられるんですけども、私たちの思いが、感情が、心が縛られてしまって固くなになってしまうならば、いいえ私は変われません、いいえ私は変わりたくありませんというようにされてしまうんです。それは偽りなんですけれども、怒りの引き金によってサタンの嘘を私たちは招き入れてしまって、その嘘を信じ込まさせられてしまうんです。怒ってる人を見たことありますか？もう最近いろんなところで目にしますね。もう相手がどれほど素晴らしい人でも、怒り始めたらバカなことを言ったりバカなことをやったりしてしまうんですね。もう旗で見てとわーって思ってしまうんですけど、自分が怒った時って自分の姿見えないので、バカなことを言ったりバカな思いに縛られたりしてしまうらしいんです。偽りをサタンが私たちに信じ込ませ、それによって支配することを許してはいけません。あなたがどこにいようと、またどれだけ人生を経験してきたとしても、私たちは変わることができます。心を柔らかくすることができます。そしてイエス・キリストの姿に日々変えられていくプロセスを歩むこともできます。サタンの嘘を、忍び込まさせられた偽りを信じるのではなく、私たちは真理に立って歩みたいものですね。いかがでしょう。なので世の中の方法、普通にやってるやり方ではなくて、聖書的に怒りを取り扱うことをぜひ見ていきたいなと思います。世の中の方法2つあるんですね。一般的によく見られる方法、一つは怒りをぶちまける。もうそれをとどめておくと、やっぱり害を、自分の体を滅ぼすし、自分の人生を偽りで支配されてしまうから、それを周りにぶつけるわけです。自分はその目の前にあった自分の怒りの感情をぶつけるから、一時的にはいいように思うけど、周りにいる人が血の海っていうことが起こります。えらい迷惑です。はい、もうそれはあらゆるところで起こってるんですけども、それは後で修復するのが難しいぐらいの大破壊力っていうんですかね、大打撃を周りに与えてしまいます。健全な結婚を害します。職場の人間関係を壊します。友人を、家族を失わせる結果になります。ですのでこれは正しくありません。じゃあ何が起こるか、日本人でよく起こるんですけども、その人が怒りをぶちまけてるのを見て、ああ、あれは良くないんだなっていうのを学ぶので、何をするかって言ったら隠すんです。取り扱う、正しく聖書的に取り扱うんではなくて、そのままその怒りの感情をぐっと抑圧するっていうんですかね、内側に隠し持つわけです。なくなったわけじゃないんです。なので同じことが起こります。外に怒りをぶちまける、それは周りの人を害していくので、ものすごく目立つんですけども、内側に怒りを隠し持つことによって自分自身を害してきます。そしてさらに人間関係に影響を与えてきます。なぜならあなたが悪感情に支配されてしまうからです。それを許してしまうからです。偽りを、サタンの働く機会を許してしまっている。 自分では抑えて隠しているつもりでも、私たちはだんだん命を失い、喜びを失っていきます。なぜでしょうか。サタンは私たちから祝福を、喜びを盗み、そして殺し、滅ぼすために来たからです。今もサタンはそれをやり続けてます。サタンは私たちの人間関係を破壊してきます。私たちの健康を破壊してきます。はい、私たちの命を、喜びを奪っていきます。それを許さない。そのためにはできるだけ早く怒りの感情を聖書的に神様の方法で取り扱うということを学んでいかなければなりません。大事ですね。一緒に見ていきましょうか。ノートの一番目ご覧ください。自己中心を神中心に変える。自己中心を神中心に変える。自己中心、まあ、分かりやすく言うならばエゴですかね。自意識過剰、自分のことばっかり。でも人間みんなそれを持ってるんです。隠し持ってるんです。でもそれを変えていくチャンスにするんです。むしろ私たちは神様に矢印を向け、神様に目を向けていく必要があります。お分かりいただけますか。はい、ガラテヤの5章19節から21節をお読みします。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。ああ、全部当てはまるな。はい、あなたは人間でございます。神様は私たちを人間として作って感情も与えました。それ自体は、はい。神様が与えてくださったものなんですけども、でも聖書はそれがやっぱり神様との関係を壊してしまう、立ってしまう、サタンの道具に使われてしまうということを私たちに伝えようとしています。今日はちょっとですね、基本的なことというよりもう一歩進めてですね、具体的なことを掘り下げてですね、見ていきたいなと思うんですね。ある方は、いや怒りってなんか内側にあったものが、まあまあ行動とかパフォーマンスを通してこう周りに表現されたものぐらいじゃないのっていうふうに言ったりするんですけども、正しく言わせていただくならば、逆に問題、人生に問題はつきもの、問題はあるんですけども、その問題によって内側に隠れた性質、隠れた人格が現れていく機会というふうに捉えてください。ですから内側に何があるのかな、隠し持った怒りが問題を通して表面に現れてくる。あ、自分の中にそれがあるんだな。肉がないふりをする、それを隠し持つんじゃなくて、あ、まだこういうものがあった、それをどういうふうに聖書的に取り扱って解決したらいいかという機会に変えていくということが大事になってきます。よろしいでしょうか。大丈夫ですね。皆さんぜひついてきてください。はい、私たちはですね、ものすごいこの正義というか正しくありたいという欲求の強い時代に生きていると言われています。私たちは皆が人の目から正しいと思われたい、正しくありたいという、もう本当に、なんて言ったらいいんですかね、必死な思いっていうんですかね、もうそういうふうな状態でいられるためだったらどんなことでもする、よく見られたいんです。外側ファッションを作りたい、幸せじゃなくても幸せなふりをしたい、楽しくなくても楽しんでるふりをしたい、もうそういうものを求める時代ですから、たとえ自分は正しくなくても正しくありたい、正しいものだと見られたい、思われたいという欲求、そしてそのためだったらどんなことでもするという文化の中に生きているそうです。しかし逆にそれが私たちにストレスを与え、外側は繕ってるけども心の中で本当の喜び、命、そして関係を逆に失い、殺してしまっていると言われています。質問させてください。あなたは正しくありたいですか、それとも健康でいたいですか。もう一度聞きます。あなたは正しくありたいですか、それとも健康でいたいですか。幸せのふりをして生きる、それで痛みや悲しみや愛、喜びを知らずに、上辺だけの正しさ、上辺だけの評判で満足ですか。それとも本当の幸せ、 本当の喜び、本当の真実な関係を求めていますか。私たちは人の目に正しくありたいという欲求の文化の中に生きているんですが、人が何というか、サタンが何というか、あなた自身が何というかではなく、神が何とおっしゃっているのか、神様の御言葉、真実の基準によって自分たちを見分け、そしてそれに自分たちを従わせていく信仰生活に進んでいきたいと思いますが、いかがでしょう。はい、クリスチャンの方にこれからちょっとお話をさせていただきます。実は教会の中に、クリスチャンの信仰の中にものすごくそれが影響を与えているんです。皆さんは神が共におられるという証拠をどのように測りますか。私たちクリスチャンも成功することが神様の臨在、神様が共におられるという証拠であるかのように勘違い、思い込まさせられているんです。祈りに応えられる、自分の願っていることが与えられる、問題が解決すること、それが神の臨在の証拠にはなりません。聖書的に言いますね。神がおられるという聖書的な印はダビデ、ペテロ、他の信仰者、そしてあなた自身もそうですけども、問題のない人生ではなく問題のある人生。しかしその問題の中で彼らも怒り、彼らももうモーセなんかはですね、約束の地に入れなくなるんですけども、失敗してしまうわけです。ペテロはどうですか。ペテロは失敗しましたか。はい、失敗しない人生じゃない、成功の人生が神の臨在を証明することではないんです。ダビデは失敗しましたか。苦しみましたか。はい、苦しみの中で、失敗の中で、どうぞ聞いてください、ペテロは自分の弱さを、自分の失敗を認めたんです。ダビデは自分の罪を認め、自分の罪を悔い改めたんです。自分の弱さを、自分の問題を認めることが神の臨在を示す証拠なんです。自分の努力とか自分の行いとか評判によって神様を表す、神様の臨在を証明するんではなく、自分がいかに不完全で、自分がいかに問題だらけであるか、それを認めること、隠さないことによってイエス・キリストの十字架を私たちは指し示すんです。主が何をしてくださったかの証人になることができるんです。お分かりいただけますか。サタンの嘘を信じてはいけません。むしろ全てを明るみに出す。私には問題がある、私には肉がある、私は自分で自分の罪を、自分の弱さを解決することができない、そういうものです。でもイエス・キリストの十字架によって私は罪許され、神の子とされ、今イエス・キリストの姿に変えられるように柔らかくさせられている。よろしいでしょうか。神が共におられる証拠、それはあなたの成功ではなく、自分の努力じゃなく、そして問題があることを隠すんではなくて、正直になって自分の失敗を認められる柔らかい心であったり、罪を悔い改める心であったり、このように言わせてください。罪があなたと神とのつながり、関係を断つんじゃないんです。罪を認めないことが、罪を聖書的に正しく解決しない、取り扱わないことが、あなたと神との関係、関わりを断ち切ってしまう。それを許してはいけません。神は愛です。神はあなたを見捨てたことがありません。アメ。あなたが問題があるから、失敗したから、罪があるから、主は愛さないということはありません。むしろ手を広げて待っています。むしろあなたが神のもとにそのままで来て、そして神の愛を受け取ることを神は今も待っています。そのために大事なことですけども、砕かれた魂、心の貧しいもの、はい、私たちはへり下って、主の前にへり下って、主よ、ここにいます。主よ、あなたが必要です。私のために来てくださり、私のために死んでくださってありがとうございます。自分中心を神中心に、自分に向かっている矢印を 賛美に祈りにそして神を求めるそちらの矢印に変えていきたいと思います。ノートの2番目ご覧ください。悪い思いを良い思いに変える。フィリピの4章7節から8節。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。私たちの心が守られる、私たちが健康になる、私たちが癒され、解決され、そしてこの肉によって生まれ、肉の中を歩んでた私たちがイエス・キリストのように変えられていく、そのプロセスに行くためには、私たちの思いを変えなくちゃいけないっていうんです。もう一つのですね、怒りを取り扱う上での大変な危険性を、ここで最後にお話ししたいなと思うんですけども、自己憐憫です。自分を憐れむ被害者意識、これは自傷行為と言われてます。自分で自分を傷つけることです。それも正しくないんですけども、サタンの怒りによってサタンの偽りを信じ込まさせられると、内側に秘められた怒りが私たち自身を傷つけていってしまう、自傷行為になります。このように言わせてください。あなたの人生の不平不満の牢獄はあなたの手によって気づかれるそうです。周りの人が言ってないです。誰もあなたを責めてない、誰もあなたのせいだ、あなたはダメだと言ってない。でも自分の中で、私はダメだ、私はできない、私は十分じゃない、私は必要とされていない、私は愛される価値がない、それは嘘を信じ込まさせられている証拠です。でもその思いを私たちは変えていかないといけないんです。良いことに目を留めましょう。素晴らしいことに目を留めましょう。真実なることに目を留めましょう。イエス・キリストの十字架と神イエス・キリストの愛は変わらないという、その真実に私たちの思いを変えていかなければなりません。周りが言ってる、サタンが言ってる、いいえ、でもあなた自身がそれを受け入れ、あなた自身がそれを気づいてしまっていることをやめなければならないんです。どういうことか言わせてください。自分の思いを神の思いに変えるんです。イエス様が何とおっしゃってるか、聖書があなたに対して何とおっしゃってるか、それを基準にするんです。人の言葉、文化の基準は変わっていきます。でも真実なる神の基準は決して変わりません。そしてそれこそ私たちの生きる土台、基準にすべき真理なる言葉であると私は信じるからです。いかがですか。神様あなたに対して何と言っていますか。誉れあること、愛すべきこと、素晴らしいことに目を向けなさい。もし今も自傷行為、自己憐憫、自分は価値がない、自分はいてもいなくても役に立たない、なぜなら失敗するから、そう思ってらっしゃる方にお話します。失敗しない人はいません。ペテロがそうであったように、ダビデがそうであったように、私たちの人生で多くの成功よりも多くの失敗を私たちは経験するんです。それを隠すんじゃない、また被害者意識、自己憐憫に陥るんじゃない、むしろむしろ神様に目を向け、主に助けを求める。自分の力によってじゃなくて、自分の努力によってじゃなくて、主が成してくださった素晴らしい愛の御業、贖いの御業に私たちは目を向ける機会にしたいんです。お分かりいただけますか。最後にこのように言わせてください。もしそれでも自己憐憫という深い穴の中に沈み込んでいるならば、それは底なし沼みたいなものです。あなたが何をしているか言いましょう。自分で自分を傷つけているんです。でもそれはキリストの体を傷つけていることになります。イエス様が十字架であなたのために死なれ、血を流し、あなたはあがなった、そのイエス様の頬をあなたが平手で叩くようなものです。サタンの嘘を、サタンの働く機会を許してはなりません。神の御言葉を握り、神様との間に私たちはどんなものも 持ち込まないようにしましょう。アメン。イエス様は今もあなたを愛しています。あなたのために来られ、あなたのために死なれ、よみがえられ、そして今もあなたを愛し、あなたに手を差し伸べています。そのキリストの誉れある愛、真実の愛に目を留めるんです。そしてイエス様、私のために来てくださった、そして主ができると言われたら私もできるかもしれない。自分が何ができるかではなく、主がどれだけ偉大であるか、その方につながり、その方の見方、その方の考え方で自分自身を見て歩むものになりましょう。あなたはキリストの体にとってものすごく大切です。私の中で腎臓があり肝臓があり、すごい大切です。もしそれがちゃんと機能しなければ、それが私の体から出ていってしまったら、私は何もすることができません。生きられません。あなたはキリストの体にとってものすごく大切な存在です。肝臓がどういう働きをするか、腎臓がどういう働きをしているか、正確には知りません。でもなかったら生きられないんです。私たちはみんなキリストの体です。一人一人大切な存在であり、神によってあがなわれ、神につながり、お互いにつながることによって、私たちは素晴らしい神様の働きを、命と喜びをこの地上にもたらすことができるように召されています。最後に祈りたいと思います。怒りを正しく取り扱いましょう。聖書的な方法で取り扱いましょう。そのために自己中心を神中心に矢印を変え、そして自分の考え、自分の思い、サタンに害された、サタンの嘘を信じ込まされた、それを取り去りましょう。神様、今ニューホープ千葉に新しいことをされようとしているように感じます。古いものを持ち込むじゃなくて、古い革袋じゃなくて、私たちは新しいキャンパス、真っ白なキャンパスに神様の願うような素晴らしいビジョン、素晴らしい夢を持って歩み始めたいんです。一切の今までの煩わしさ、過去、私たちはイエス様の十字架によって洗っていただき、清めていただき、そして主と共に歩んでいく一歩一歩進めていけたらと思います。はい、新しい一歩踏み出したら、じゃあ失敗しないですか、怒らないですか。いいえ、怒っても罪を犯してはならない、怒っても誰も傷つけない、怒っても自分を傷つけない決心をしようではありませんか。そして神様が用意されたまっさらな新しいキャンパスに、聖霊によって、そしてあるべき神様のビジョンによって、私たちは神と共に素晴らしい人生を歩み始めたいと思うからです。お祈りします。神様、怒りが今の時代あらゆるところに蔓延して、それが人間関係を壊し、人生を破壊し、健康まで害しています。本当にサタンの嘘、サタンの罠、サタンの攻撃によって教会さえも害を受け、クリスチャンもその嘘の偽りによって支配されている今現状があります。でも主よ、今日語ってくださってありがとうございます。あなたの御言葉に目を留めます。そして私たちは自分に対する矢印を今日あなたに向けます。イエス様、来てください。イエス様、あなたに手を差し伸べます。そしてあなたに助けを求めます。私たちは罪人です。私たちの中に問題があります。弱さがあります。そして怒りがあります。主よ、正しく扱うことを教えてください。あなたに手を差し伸べ、あなたに触れていただき、あなたの十字架を見上げるときに、また自分自身の罪を告白し、自分の弱さを隠さず認めるときに、あなたは癒してくださいます。あなたは回復のプロセスを用意してくださり、そして私たちに最高の人生を歩むことができる自由と解放を与えてくださるお方です。この世にはそのようなものはありません。人間的な方法、世の中の方法ではなく、あなたの用意されたあなたの方法に私たちは戻っていきます。主よ、私たちの罪を許してくださってありがとうございます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語ってくださってありがとうございます。誰一人必要でないものはなく、あなたによって作られたものです。失敗し、問題を起こし、怒るかもしれませんが、それを認めることが あなたのおられること、あなたの十字架、そしてあなたの臨在の証拠であることを教えてくださってありがとうございます。サタンの偽りを私たちは許しません。またサタンの働く機会をもう与えません。主よ、どうぞ害された感情を癒してくださり、私たちの心をあなたが清めてくださいますように、正しくあなたによって感情を収め、怒りを取り扱うことを教えてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。今祈りましたので、主がそのことをしてくださいます。でもどうぞ覚えてください、毎日祈りましょう。毎日主を求めましょう、はい、主はそれを待っておられます。短くどんな時でも祈るものになりましょう。そして神様は決してその信仰に、その祈りに、軽く見たりあしらったり、それを、おろそかにすることはなさいません。主が求めておられるのは悔いた心、砕かれた魂だからです。神様の祝福がありますように。